この小さきものにというふうに前に書いてあります。若干、ニュアンスが違うんですけども、ここの箇所ですね、今日はマタイの福音書18章の6節から6から10節までのところです。で、ここはこの6から10までは後半のところもありますように、つまずきということ、言い換えるとこう誘惑ということについて確かに書いてあるところですね。けれどもあえてこのタイトルにしたのは、前後を見ますと18章の1からのところ、子供、前にも言いました、この言葉は、幼子、血のみ子の赤ちゃん、そういったものにも使う言葉なんですね。幼子らしさを最も持っているのはそうした血のみ子、なしは年齢が1歳2歳ぐらいまでだろうと思いますが、そういう幼子のようにということだったわけです。そういうことでまっすぐに神様、あるいは全面的に信頼するという。そしてこの6節、さらに同じように小さきもの、それからさらに10節にもこういう小さなものということが出てきます。こういう全体の文脈から、ここではあえて、この小さきものにと、ということにしたわけですが、それはここで6節はほとんど普通は引用されないと思います。あまりにも驚くような表現だからですね。で、信じる小さきもの、信じる小さきもの、一人をつまずかせるものは大きな石臼を首にかけられて深い海に沈まれる方がマシだなんていうと誰でもびっくりするわけです。と思ってですね、だからこの歌詞は引用はまずされないです。どうしてこのような非常に厳しい表現、驚くような表現をしたんだろうか、そういうことを立ち止まって私たちも考えてみるということは必要なわけですね。普通はあんまり立ち止まっては考えてみないと思います。私もかつてはそうだったわけです。まずですね、信じない人、信じない小さきものどうなるか、これはまあ置いてですね、まず私を信じるそのような小さきものの一人、それからもう一つ、小さきものといったらどういうものを意味しているんだろうかということも大事なことです。で、この日本語に訳されたこと、パッとこう思いつくことの内容だけを思ってしまいがちなんですけれども、その当時の背景、どういうこの言葉に意味があるんだろうかということを静かに思いながら受け取ろうとすることも大事なことですね。で、これはですね、特に信じる小さきものを特に言っています。で、それが大きな石臼、私も今陽子さんが見えたこの写真と同じ場所であれを実際に見ましたけど、あれ本当に大きなもの、まあ、ほら小さなものあったかもしれませんが、いずれにしても石臼をつけて、しかも海って深い深い海に沈められていることは、本当にこれはですね、ちょっとあんまり読みたくないなと思うような内容です。これは言い換えたら、どれだけこの信じる小さきものをイエス様が大事にしようとしているかという、そういう特別な意味を持っているわけです。それをこんな風に当時の誰でも行きがかりの人でも分かるような表現を使ったということなんですね。そういう目的があるわけです。だからその表面的な表現だけに驚いていて、こんなイエス様が言うんだったら私はもうちょっとという形になってはいけないわけです。次のところも、両手を俺たちを切った方がマシだとかですね、片足になった、こんなこともびっくりするようなことから、この箇所もまた引用はされないです。で、これもですね、そういう言葉を非常にこう驚くような言葉を使ってはっきりした内容のことを言おうとすることを強く印象づけるために、こういう表現を使っているわけです。これ少し考えて分かることです。両手切ったからって、片足切ったからって罪を犯さないようにならないわけですよ。 心が犯すんだから、まあ、当たり前ですね。だからすぐにこれは一種の例えだと、印象を強くするための言葉のあやということです。それでですね、ここのところもですね、まず信じる人を非常に重んじかせる、つまずかせるっていうことは、その信仰の道を途中で挫折させる。つまずきっていうことは、何かのものをしている途中で失敗をする、うまくいかなくなる、妨げにあって途中で、壊れる、そういう意味を言うわけですね。でここで信仰の道、途中でやめさせてしまうもの、それをつまずかせる。これはイエス様のこの時に初めてこのキリストを信じる道が生まれたわけです。そこから全世界広がっていかなきゃいけないわけです。だからこそですね、そういうずっと福音を広げていくという過程で、まず信じる小さきものを非常に重んじたということなんです。ヨハネ福音書でもですね、あなた方が互いに愛し合い、互いに愛し合いなさいと繰り返し信じる人たち同士の愛を言っているわけです。で、それを簡単に読み過ごす人は、あ、マタイの福音書は敵を愛せと書いてあるのに、ヨハネは互いだ、狭いじゃない、そんなことを言う人もおったりして、そういうこととは全く違うわけですね。まず出発点は信じる人たちで、実際にあの迫害期にはですね、信じる人たちがそれこそ命がけで助けたわけです。助け合った、日本でもそうだったわけです。そういうふうに信じる人たちがまずですね、霊的に結びついて一つになって、そうしてそこから祈りの力でですね、広がっていったということがあるんです。パウロもですね、命がけで自分を救ってくれた人っていうのをローマ書の最後にも、アクラとプリスカのこととか他のさまざまな人のことを書いてありますね。そういうふうに、そういう時代状況ということもこういったことに中に入っているわけです。現代の日本も極めて少数です。そういうことで信じる人たちがですね、本当に心を一つ、祈りを一つにして、そして共に進んでいこうとする、少しでもですね、共にこうした集まりに来ている人たちのことを祈り合うとですね、そういうことが非常に大事だということなわけですね。そういうことを言おうとしているということです。小さきもの、信じる小さきもの、その信じる小さきもの、そこから出発していくわけだから、それは途中でつまずいたら、もうせっかく持った信仰もなくなるわけです。この福音が世界に広がっていこうとする過程において、そういう小さきものは非常に大事だということですね。はるか前方を見つめて世界に伝わって、でそういう小さきものを大切に守っていこうとする、そういう意味があるということなんですね。そしてさらにそうしたこととともにですね、その後にある小さきものっていうものは、様々に広い意味でも使われている。これは前の時にも触れたわけです。これは次の週になりますが、迷い入れた一匹の羊、まあ、これも小さきものということの中に含まれているわけです。そういう意味では小さきものって言ったら、なんとなくですね、能力がないとか病気の人とかですね、貧乏な人とか、なんかそんなことを思い出すかもしれないけれども、正しい道からこう迷い出るという人になれば、みんなそれはある意味では、そういう目から見た小さきものに過ぎないわけです。そういう意味もあるわけですね。迷い出た人は全部そうだと。そのうち特に苦しみや病気、あるいはさまざまな体の障害、あるいは戦争、ああいうふうな災害、そういうことで非常に苦しい状態にあればですね、どうして生きていったのかわからないと。今のように社会保障なんていうようなことは、人類の長い歴史の中ではごく最近のことです。それは長い長い歴史では、まあ、本当に捨ておかれるわけです。そういうふうに病気になると本当に小さきものになる。相手にされなくなるわけです。ほっとかれる。その存在がないかのように小さいものとして捨ておかれてしまう。そういうふうに特に病気やら大きな障害やったり災害があったりすると、文字通り小さきものになる。動けなくなってくる。食べれなかったらもう弱ってしまうわけです。 そういうふうにさまざまな意味での小さきものがあるということもあります。それからさらにですね、そういう小さきものへの配慮愛ということを、いつもイエス様は言っておるわけです。それからさらにこの一般的にはこれは前にも話したことですが、人間は本質的に罪深い、要するに大きな力持ってない、正しい道を颯爽として行くへ行くことできないわけです。罪がある。自分のその罪を本当に深く知っているものこそ自分本当に小さいものだと、これは自覚するわけですね。罪を知らなかったら自分は大きいもののように思うわけです。神様を前にしてどんなに正しい道だとか勇気だとか正義だとか愛だとか言っても無に等しい、何にもないと同じ、そういうふうに一人一人が本当は小さきものでもあるということですね。で、そういうさまざまな意味で、見る目を少し変えると本当は大きな人間、小さな人間、どっちみんな小さいものということにもなってくるということです。本当に大きいものはただ神様、そしてイエス・キリスト様だけだと、歴史の中で大きな働きをした人、キリスト教の中でその人はそのキリスト様をしっかり魂の内に住まわせた人が、そのキリスト、内なるキリストが大きな働きをしたのだということになります。はい、そういうことで、この小さきもの、さまざまな意味を持っているということがまずあります。それからこの世は、この7節、世は人をつまずかせる、不幸だって訳してありますが、これは前にも言いましたように不幸とはちょっとだいぶニュアンスが違うわけですね。これは単に感動しなわけです。ウーアイっていう一種の感動し叫びなんですね。英語ではオウとかですね、アーとか、あるいはアラースとか、こういう言葉があります。ですから、あーっていうイエス様の深い、短足、嘆きの言葉、嘆きの感動詞なんです、これは。そういうことで、不幸だっていうのは随分違うんですよね。あの人は不幸だ、子供が愛することは土地で死んだ、どうか家が壊れてしまう、不幸だって、別に深い感情を持ってなくてあの人不幸だわっておしゃべりの材料って使う場合あるかもしれない。これはそんな不幸だとは別に言ってない、ああうわいという感動詞なんです。ああっていう感じですね。からうわいが先に鳴らしてたんで、ああこの世は人をつまずかせてしまう、そういうこの世の本質的なことを言っているんです。世は人をつまずか、不幸だ、誰が不幸なのか、この世が不幸なのか、ちょっと意味がおかしくなるんですね。意味がわからなくなります。不幸って訳したらそうではことはないわけで、こういう点英語、外国語ではそういうにアーとかアラースと関東詞で訳されるからより意味が近いわけです。つまずき、これは妨げるということですね。正しい道を歩こうとしても何かが常にこう妨げる、ストップさせる、そういう力がこの世には、さっきも言われて満ち満ちておるわけです。そしてこの妨げるものっていうものが実は妨げ、これがヘブライ語ではサタン、サータンって言うんですね。サータン、これは、 最初には民数記に出てきます。聖書の中で一番最初はこのサータン、本当は単純な意味なわけです。で、民数記の出てくる箇所をちょっと言っときますと、民数記の22章の22から何度か出てきます。民数記の22章の22から32にも出てきます。252ページですね。新共同訳では252ページ、民数記の22章の22または32に、妨げるもの、これサータンなんです。ヘブライ語ではチョン、ギリシャ語ラテン語もみんなチョンが非常に多いんですね。ゆったりした時代であったからでしょうね。サタンではサータンなんですが、シャロームではなくてシャロームです、ハレルヤ、ハレルヤっていうのが本来なんですけども、短くしてハレルヤ、あるいはサタンとかいうふうになっていったんですね。で、こういうふうにここではですね、見たら分かりますように、単に彼を妨げるもの、あるいは32も妨げるものって普通の名詞だったわけです。そうしてここでは妨げるものになったら、これがまさかサタンという言葉とか誰も思いもよらないことですが、この次に出てくるところは非常によく知られています。今度の命の水もちょっと触れましたが、ヨブ記の一番最初、ヨブ記の一番一章に、一章からのことですね。ヨブ記ではこの言葉が、一章で、一章の六節から出てきます。繰り返し一章二章、ヨブ記の一章六節、ヨブ記の一章の六節から出てくるサタン、これサータン同じなんですね。ヨブ記は775ページですね。ヨブ記の一章の7節、ヨブが非常に信仰熱心で、子供たちの罪にも敏感で、そういう信仰深い生活をしていた時にサタンが来て、それがヨブが良い人であるように見えるのは神が守ってやる件だろうと、その守りを外したらとてもそんなふうな良い状態では生きられないぞと、と言ったわけです。そういうふうに神様の道をまっすぐ行こうとするものを、あるいは神様の御計を妨げようとする、そういうふうなことは本来サタンという言葉だったんですね。現在でもそういうことです。何か正しい道を絶えず妨げよう、挫折させよう、それをつまずかせようとさせるものがいつもある。これは言葉としてはさっき言った民数記に最初に出てくるんですが、そのこと自体は創世記から出てくるわけです。アダムとエバが神様の言われた通りに生きようとしていた時に、蛇、これも、サタンの象徴ですね。サタンという言葉は使われていない。 蛇が出てきて、神の言葉に従おうっていうことを妨げ、つまずかせようとして、本当につまずいたわけです。それはいろんなこの世のことの原型になっている。神様はとっても良いことをしてくださっているけど、それは足りないぞと、もっと良いことあるぞと、さまざまな快楽やら、さまざまなお金や権力の誘惑がいっぱいある。現代のこのインターネットの発達ということは、そういう誘惑を非常に増大させてしまったんですね。それまでは分からなかった、知られなかったようなものは簡単にも手に入ると、あのテロということもこの技術によっては拡散してしまっているわけです。どこにおる人でもそのインターネットでパッと見てそこに行くと、以前はそんなことはできなかったわけですね。さまざまな良いこともこういうふうにですね、スカイプやらいろんなこと、ここにあるものみんな一種の科学技術の産物なわけですね。服から畳からインターネットから車けども、サタンはそういうことで良いことを妨げよう妨げようっていつもあのノーベルが作り出した爆発力によって石炭やらトンネル方向に便利だと。けれどもすぐにあれは、まあ、ノーベル自身もそれを知っていた、当然知ってたはずです。それが軍事に、軍事攻撃に使われていることを知ってたわけです。で、予想通りにたちまち使われて、あの爆弾という形になって、全世界の爆弾の人たちの命を損なう元になったものを作ったのがまたダイナマイト、ノーベルでもあったんですね。ノーベル賞というのが非常に立派な賞で、ああいうものを作ったから立派な偉い人と大きな、まあ、偏った見方になるんです。ノーベルそういうことも知ってたけど、あえて作ってしまったわけです。それはマリー・キュリー、ああいう人たちが考えた原子核、原子核のこういう分放射線がどうして出てくるか、その研究は全然悪いことをするつもりはなかったけど、その放射線は実は壊れた時、原子核が大きな原子核が壊れた時に出てくると。それをすぐに爆弾のように出てくる。で、あの爆弾が作られるようになってしまって、今世界を一番脅かす、恐れしてのその核の問題ですね。そういうふうに、このサタン、サタンというのは絶えず私たち人間の道を妨げよう、ストップさせよう、壊そうとするものだということなんです。で、それでこのことは非常にそういう意味ではですね、アダムとエヴァの時代から今日に至るまで、このサタン、妨げるものという存在はものすごく大きな問題なわけです。まあ、そういう重大性を持っているわけですね。このつまずかせる、これは避けることはできない。だけどそれをあえてですね、サタンに誘惑に負けて相手をつまずかしようとするならば、大きな祝福とは逆のこと、裁きを受けるというのをこういう言い方でしたわけです。意志を首に深い海に沈められるほどの真っ暗のところに行ってしまう。意図的に弱い人、貧しい人、病気の人をやっつけようとか、あざけろうとか、そういうことをする精神は深い海に沈んでいくようなぐらいの厳しい裁きを受けるんだということを、こういう表現でしたとわけですね。その世界は深い海、真っ暗なんです。真っ暗になっていくと。これはいくらこの世でですね、キラキラ輝いてる見えても、神様から見たら、そのような弱いもね、不正なことをして、金を儲けたり、戦争をして、たくさんの人を殺しても平気だねったら、その人の心は必然的に真っ暗になってくると。そういうふうに、この世の必然的な法則をこういう形で言ってるわけです。だからそれを言いたいことは本当にむしろ逆で、逆に、だからこそ弱いもの、信じる小さくも互いに励まし合って立て上げようとすることがとっても大事だということになる。その逆になるわけですね。ちょうど正反対。このごろは真逆だとかいう言葉は本来日本語になかったことを、私自身も今初めて使ったことですけど、真逆だなんて妙な言葉ですけど、本当の正反対と。分かることですね。本来が俺は日本語です。正反対のこと、 このことつまずいたことと本当に、正反対のことは相手を立ち上げようとする、そのことの重要性で、そこにはこういった深海に沈むような真っ暗なところに落ちていくんではなくて大いなる祝福があると。だから小さき獲物の信じる小さきものへの配慮、これはイエス様も別のところで、私を信じるこのの小さきもののために水いっぱいでもあげ与えるものは祝福から漏れることはないと言ったんですね。イエス様を信じる者に少しでも助けようとする者はその祝福から漏れることはないと、そういうふうにこの互いに愛し合い互いに祈り合うということの重要性を言っているということなんです。だいたい祈りの友っていうのはそういう、もともと80年も前に肺結核の人が仕事もできないと、家族からも見放される、そういうに非常に孤独で苦しい中で死んで自ら自殺する人も次々出ていった、そういう中で、互いに祈り合おうと、祈ることができる、祈ることとっても大事なことだと、そういう形で出発したものだった。その祈りの互いに祈り合うということの重要性は少しも変わることになって一層重要になっている、霊的なことだから。今言ったこのネット関係でですね、非常に悪い霊的なものが拡散していることですので、同じように目に見えない力ですね、このインターネット目に見えないところに私のデータをたくさん今と置けるわけです。以前だ書いたノートファイルをここ置いとくんですね。ところが今それよりもっと進んでこのハードディスクに置いてったんです。ところがハードディスクが壊れることがある、だからハードディスクが壊れても、あの津波で壊れても決して壊れないインターネット上のクラウドというところ、まあ、雲のようなそこに大量に置ける、私の10年も大概そこにも置いてあるわけです。そういうふうに目に見えない、力、電波の力っていうものが働いてそういうことはできるけども、それよりずっと意味のある深くて強いものが神様の霊的な力なわけです。目には見えないけど私も変えられたわけですね。祈りの力っていうものは神様、本当に目に見えない神様の力を信じるって言ったら当然祈りっていうも力あるっていうことになるわけです。これは論理的必然なんですね。気持ちだとかそんなんとなく信じてるんだ、神は全能で愛であれば、これは当然目に見えない神様に祈ったらそれは必ず神様を見てくださる、ある意味で当然のことなんです。そういう神様いないや、狐やタヌキや徳川家康ら戦争で人殺しをしたまで神様に祀ってあるところ神様行ったって、なんか聞いてくれるはずがないと思います。そういうことで、このところを単に表面だけでなくってその奥で何が言いたいのかと。でイエス様はまたその使徒に言った言葉の中にも、本当に突き上げる知識は、今ネットはいっぱい知識ですね、パソコンでも何でも知識によっては大概何となくこう自慢したくなる、それが罪、それがまた人をすぐに分かるわけですね。あ、この人はこれ自慢したがってると、そしたらすぐにつまずかせて神様の道を妨げることになる。そういうことに非常に敏感なんですよね、人間って。頭が良い悪い関係なく、知識は人を誇らせるけれども、愛は神様の愛からもらった愛は人を作り上げるんだと。だから今度言い換えたらですね、私たちはこの世が全体として私たちをつまずかせようとする、神様の道から絶えず切り離そうと。でも神様に愛をあるいは聖霊なりをいただいたものは逆にですね、つまずいている人を立ち上がらせようと願うようになる、祈るようになるということなんですね。で、まあ、そういうふうにしてここは深い海に沈められたらよとか、地獄に投げ込まれた方が何だろう、そんな表現びっくりしてまって、イエス様こんなことまで言ってるなんて、そういう言葉のあやをですねそのまま受け取って岸からなんて言ったらいけないわけなんですね。本当の奥で何を言おうとしてるか、それはもう一貫してるわけ、小さきもの、それをみんな小さいもの、でもそれに自覚分かったらそれは神様に一層祝福への道を歩いていくことができる。でさらにそれを妨げ、つまずかないように絶えず気をつけ目を覚ます、 って他者を少しでも立ち上がらせるよと、そういうさまざまな意味ですね、そういうことが言われていると。で、このことは人間の世界だけじゃなくて、この自然の世界でも同じだと。美しい花、まあ、今日の御言葉で、普段は決して見られない高い山の美しい花も、私はそういう見られない人のためにと思って示しておりますが、一方ではどこにでもあるいわゆる雑草とか、あんまりいい名前、良い名前じゃないですね。雑だなんて、雑巾とか雑衣とか雑念とか悪いことに使うから、雑草だなんて言ってですね、いらないものっていう、まあ、それは農業する、私の家でもちょっと畑をしてるからですね、大族さんの気をしないといけない。雑巾とか、けれどもそれの葉っぱとかですね、その花とか、今露草がたくさん咲いてるんですけども、そういう小さな花でもよく見てみると、本当にそこにはですね、神様がそういう小さいものに込められた愛と清さを感じるところですね。で、そういう意味で、さまざまな、みんなに、人間に対しても大きい人も小さい、みんなそういう意味では小さいものであるので、この小さきものにどんなに配慮するべきなのかと、そういうことを全体としてイエス様が言われているんだということですね。はい、以上です。